この15章のところには負債の免除のことが出てきます。一節のところを見ると、この7年の終わりごとに負債の免除をしなければならない。これはイスラエル人の間で取り決められた約束であったわけです。困って人から借りる、しかしそれを返すことはできない、7年経ったらその負債を免除するということであるんですけれども、その根拠は何かというと、2節の割を見ると、主が負債の免除を布告されたからであると、主なる神様がその負債を7年経ったらこの免除するということをもう決められたということであるわけです。なぜこのことを守らなければならないのか。4節のところを見ると、主が相続地としてあなたに与えて所有させようとしておられるという言葉があります。一体土地は誰のものか、誰が与えてくれるのか、それは主なる神様が与えてくださるということであるわけです。私たちはこの世に生きているわけなんですけれども、人間がこの世を作ったというわけではないわけです。その大元は主なる神様が全てのものを作られた。私たちは神様によって命が与えられて、そして生かされているということであるわけです。そしてただ私たちは物だけで生きているのかというと、そうではないわけです。4節の終わりに、主が必ずあなたを祝福されるという言葉があるわけなんです。6節のところにも、あなたの神主はあなたに約束したようにあなたを祝福されるから、あるわけなんです。なぜ私たちは負債を免除してあげるのかというと、主が祝福してくださる、主が与えてくださる。天地創造の時にも、埋めよ増えよ地に満てよと神様は祝福されて、非常に豊かなところであったわけです。ですから私たちはこの神様の祝福の中に生きるものである。いくらこれは自分のものだ、誰にも渡さないといったところで、私たちは自分の力でそれを永遠に所有するということはできないわけです。神様が与えてくださらなければ、私たちはそれを自分のものとして得ていくことはできない。しかし神様の約束は必ず祝福を与えるということであるわけです。しかしそれには一つの条件があります。五節を見ると、ただしそれは、もしあなたがあなたの神主の御声に聞き従い、私が今日あなたに命じるこのすべての命令を守り行ったらである、とですね、あるわけです。ですから私たちが祝福に預かり、神様が私を祝福してくださるというその条件は、もう確かに聞き従う、そしてこの命令を守り行うということであるわけです。私たちは神様の言われることを聞いて従い、そしてその命令を守り行うならば、神様は豊かに祝福を与えてください。イエス様はこの地上に人となってお生まれになったわけですけれども、しかし絶えず父なる神様と交わりを持っておられた。そしてこの神様の御心に 100% 従っていかれたわけです。それは十字架に死んでくださる、もうこの杯を私から取り除いてくださいとゲッセマネの園で祈られましたけれども、しかしそれでも父なる神様の御心に従って私たちの罪を許すために死んでくださった。いわば私たちのこの払いきれない罪の負債をイエス様は十字架で支払ってくださったということです。もしイエス様がこの負債を払ってくださらなかったら、私たちは絶対に救われる、罪が許されるってことはありえなかったわけです。神様の祝福、それは15節のところに あなたの神主があなたを贖い出されたことを覚えていなければならないとあるわけです。私たちは贖われた、何人によって贖われたのか、それはイエス様の十字架によって代価が払われて、私たちは贖われて神のものとなった、そのことを私たちは心に深く覚えなければならないわけです。ですから19節を見ると、あなたの牛の群れや羊の群れに生まれたオスのウイゴは皆あなたの神主に聖別しなければならない。あの出エジプトの時にエジプトで生まれたウイゴは皆もう殺されてしまったということであるわけです。そしてあのイスラエルの民はエジプトから解放されるということがあったわけです。そのことを覚えるために、この牛の群れや羊の群れに生まれたオスのウイゴを主に聖別するということがここに出ているわけです。そしてその聖別されたものをこの家族とともに、20節を見るならばそれを食べるということが出ているわけです。それは私たちが贖われたものである、主が贖ってくださった、主が贖ってくださったものは同胞のこの借りのある人たちの負債を免除する、それは主が私たちを許してくださっておられるということのゆえであるわけです。貸してあげる方と借りるものと一体どちらが豊かだというかというと、それはもう貸してあげる方が豊かに決まっているわけです。神様は私たちに惜しむことなく御子でさえも与えてくださった、私たちはその神様の愛の豊かさの中に生かされている、私たちはその神様の豊かな恵み祝福をいただいて、負債のある人たちをその負い目を許す、その心を私たちはいつも持つものとさせていただきたいと思います。